ジオ。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。
毎月各週で火曜日のこの時間にお送りしています神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けしたいと思います。
さて、今日はスタジオに秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
今日のテーマはですね、はい、1年の計は元旦にありということなんですけれども、まあ玄関にしめ縄を飾ったり、神棚に鏡餅をお供えしたり、そして神社へ初詣に行ったりと、まあお正月を迎えると私たちは様々な形で神様に感謝を表しますね。で、今日は改めて元旦を迎える準備についてお話を伺っていきたいと思います。川尻さん、基本的なことなんですが、はい、元旦にこのような準備をするというのは、これなぜなんでしょうか？
そうですね。まあ、いわゆるそのお正月という行事はですね、本来は、一年の五穀豊穣とか、はい、それから家内安全とか、そういうものを、叶えていただく年神様をお迎えする行事なんです。
年神様を迎える。
はい、そうです。
なるほどね、はい。それではこのお迎えの仕方なんですけれども、
はい、
ちょっと神棚の準備についてお話を伺っていきたいなと思います。こちらにですね 1,2,3,4 と順番を書いていただいたんですが、はい、まずしめ縄をかけようということですね。
はい、はい、そうですね。
これはどういうことなんでしょう？
はい。しめ縄っていうのは、いわゆるその、聖域を、表す、教会を表すために、しめ縄をかけるんです。いわゆる、俗界と神様の聖域。その教会にしめ縄をかけて、ここからは、神様の聖域ですよ、という意味があります。
ああ、なるほど、はい。まあ、そうですね、はい。僕たちがよく使う言葉だと、こう、舞台を作るというか、
はい、
そういう区切りをつけるわけなんですね。
そうですね。
これ今の神棚の準備として挙げましたけれども、玄関に飾る場合もありますよね。
はい、そうですね。いわゆる入り口に、やはり悪いことが入ってこないように、ここからは、聖域ですよという、印で、玄関にかける場合もあります。
はい、何かかける際に、かけ方ってあるんですか？
はい、そうですね。一般に左右が細くて真ん中が太いしめ縄の場合はそう問題ないんですけれども、ごぼう締めといって太い細い左右が太さが違うしめ縄がありますので、はい、その場合には、向かって右側の方に太い方で、向かって左側の方に細い方が来るようにですね、かけるのが、正しい締め縄のかけ方です。
うん、はい、やっぱこれもちょっとしたことですけれども、ね、しっかりこうしてないといけませんね。はい、さあ、それでは2番目になりますが、はい、2番目がですね、神社からお札をいただきましょうということなんですけれども、
はい、
まあ、この神社のお札、これはもう馴染み深いものでもありますね。
はい、
これは何か違う言い方などもあるんですか？
はい、ですね、神社のお札はですね、いっぱいに神明様とかお伊勢様というのが、いわゆるこの神宮大馬といって、伊勢神宮から、いただいてくるお札を神宮大馬と言います。
神宮大馬。
はい。それから地域で、地域を守ってくださる、氏神様のお札を祀るのが、ま、氏神様の氏神大馬ということで、この神宮大馬と氏神のその大馬、を両方祭りするというのが正しいお祭りの仕方です。
あ、そうなんですか。
はい、
両方お祭りする。さあ、それではこのお札をお祭りしようということなんですけれども、
はい、
じゃあもっとこの、お札のお祭りの仕方も詳しく教えてください。
はい、わ、はい、かりました。まあ、お札は神棚に祭るわけですけれども、
はい、
神棚の扉が3つ、正面と左右に扉がある場合と、扉が一つしかない神棚、 はい、この2種類がありますので、扉が3つある場合には今言ったあの一番真ん中に中央に神宮大麻から右に地域の お守りくださる氏神様、そしてその他にもいろいろなところに旅行に行ったりですね、はい、通勤する神社の札をいただいてきた場合にはあのすべて左の扉にあの中にお祭りいたします。
あ、はい、そうなんですか、はい、まあ、今の3つの扉がある場合、つまり3つお札を、はい、まあ、並べるものであるということ
なん
ですね。そうですね、はい、今扉が3つということは、はい、1つという場合もありますね、
はい、そうです。1つの場合はですね、今言ったあの神宮大麻をお伊勢さんのお札を一番手前にして、そして地域の氏神様、うん、それからその他の数形する神社のお札というふうな順序で重ねてお祭りいたします。
重ねるんですか。
そうです、そうです、
はい、実は僕もこの重ねた状態見たことあるんですが、はい、多分これは再来年、前の年で一昨年で、これが去年でこれが今年かな、
はいはい、私もそう思ってた。
重なってるのかなと思ってたんですが違ったんですね。
あの古い筆はですね、あのどんどん焼きとかあのそういう時に持っていてもらって、やっぱり新しいあの、お恵みをいただくために新しい筆をあのお祭りするのが正しいお祭りの仕方です。
ちゃんと意味があったんだ、さあということで続いてです、お供えしようということですね、はい、さてこのお供えというのは、まあ、あのパッと思い浮かぶのがお水であったりしますが、はい、
そうですね、
あのまずどんなものをお供えするのかから、はい、教えてください、
は
い、
神様にお供えするそのお供物とか神饌とか言いまして、
はい、
これは我々がその生きていく上に、欠かせない、米とかですね、塩とか水とかそういうあのものをあの神様にあげてですね、我々のその命の源であることに感謝をして、あの取れたものを四季それぞれのいろいろなものをですね、その都度お供えするっていうのがあのこの新鮮、うん、お供物の意味があるわけです。
なるほど、はい、お供えっていうとなんかこう、はい、お饅頭みたいなあのイメージもあるんですが、はい、お供物とすれば確かにお米、はい、塩、水、う、はい、うん、これは確かにありますね、はい、あのいいですか、
はい、
お酒をあげる場合もあると思うんですが、はいはい、これはどうなんでしょう、
はい、これはもうみんながよく言うようにですね、おみき上がらぬ神はなしというようにいわゆるこのやっぱり米の、まあ、今の言葉で言えば米のエキスですから、
あ、
これもやはりあの神祭りには欠かせない、
うん、
もう古代からその必ずお酒というのはこのお祭りにつけものです。で米からできるお酒もあげます。それからあと海のもの、山のもの、うん、そのいろいろな珍しいその野菜果物などもお供えすることがあります。
なるほどね、こうやってお供えもします。さてここでまたまた常識的な質問かもしれないんですけれども、はい、よくこういうお問い合わせをいただくんです。あの同居している家族が亡くなってしまった場合にはこういったお迎えの準備っていうのはする しなくてもいいんですかというような。
はい、これもですね、あの、まあ、これも日本の習わしですけれども、あのいわゆる葬儀とかに、携わったものは一応その罪汚れを外にこう出ないように意味こもるという意味で、その親子関係なんかで亡くなった場合にはですね、忌中ということで家にこもる期間があるわけです。それが親子の場合にはだいたい50日というふうにあの明治の太政官府で定められております。そこからですね、だいたい50日はあの神祭りをしないで、誰かお亡くなりになった場合は神棚にあの半紙を貼って扉を閉じてですね、うん、それであとお供えもしないでいわゆる神祭りをしないというのがこの50日間あるわけです。それが過ぎると、あと普通のようにまたあの半紙を取って扉を開けて、うん、あの普通にお祭りしていただければいいと思います、
はい、ということはですね、この50日に経たない、うん、つまり日焼けしないうちに新年 を迎えてしまうという場合は、
はい、
やはり、これはあの半紙を貼ったままにしておいた方がいいということですか。
普段はそうですけどもね、あのできればそういうふうにあのするのが本来なんですけども、どうしてもあのいろいろな都合でですね、あの意味こもってられないと、
うん、
であの50日前に、日焼けをしないといけないというような事情がある場合には、あの神社の方の神主さんを呼んでですね、家のお祓いをしていただいて、そしてあの、うん、普通にまず神祭りをしていくということもできます。
お祓いしていただいて、
はい、
日焼けとするということなんですね。
そうですそうです、はい、
はい、それではですね、今度は初詣です。椿田さん、
はい、
初詣に行きますね、 参拝の順序としてはまず最初に何しますか。
鈴鳴らしますね。こうシャンシャンシャン。
はい、ダメです。あれですよね、川尻さん。
そうですね。まず参拝の順序っていうのがもちろんありまして、まず皆さんあのお宮に来るとですね、まず鳥居をくぐります。で、参道をずっと歩いていくと、その拝む拝殿神社の前に行く前に必ずあのお水が出てるところがあります、はい、これをあの手水舎といっていわゆるその身を清める場所なんです。でまず手をそのお水で洗って口をすすいで参拝の準備をまずするわけですね。まあそれで身を清めてでそのやあのそこの手水舎に行くとそこにもちょっと作法がありましてですね、まあちょっと難しいんですけどもまず左手をあの秘釈に水を取って右手で秘釈に水を取って左手を清め、はい、そして今度左手に持ち替えて右手を清め、はい、そしてさらに左手にまた水を受けて口をすすぐわけですね。
手に水を受けてすすぐ、
はい、そうですね、はい、そして、最後にその残った水であの秘釈を縦にして、うん、あの秘釈の柄を洗って元に戻すと、まあ、それが正しいその手水の使い方ですね、
は
い、
とにかくまず手水をするということですね。 そして、次は、
はい、次はあのいわゆるお参りするために神社の社殿の前に、立ちます。そうするといわゆる鈴が必ず下がっております。
そこですよ、はい、鈴を鳴らす
ね。ここで来るわけですね。
そうですね、はい、それで鈴を振っていただきます。で鈴を振るとですね、まああのこれからお参りしますという神様に伝えることと、それからそのさらにあの鈴の音色のこの音色でですね、あの身を清めると、そういう意味もこの鈴にはあるんです。
はい、ああ、なるほど。はい、さあ鈴を鳴らせば、はい、続いてはもう目の前に賽銭箱がありますね。
そうですね。はい、これはもう皆さんも一番、ご存知の賽銭箱というのがあります。この賽銭のあの賽というのはですね、あのまあ神様のそのお恵みとかあの恩に感謝するっていう意味がこの祭というのはあるんです。そういう気持ちでその本来はですね、古来はお米とか作物をお供えしていたんですけれども、今は現代はそのお金に変わっているということで今あの小銭を投げてですね、それでお参りをお願い事を増したりするわけですね、う
ん、まず感謝の気持ちがあってなんですね。
そうですね。
ただ単にお願いするため の,、はい、あの代わりのものではないということですね。はい、さあそしていよいよ参拝となるわけですが、はいはいはい、そうですね、はい、これは、何かしきたりというのは、はい、
そうですね、まあ、皆さんあの頭手を打つというのは大体やってると思いますけれども、うん、参拝にもやっぱり正しい、作法がございまして、まあ、全国の神社で、定められている作法はですね、二礼二拍手一礼といって、まず2回お辞儀をいたします、
はい、
それから手を2回打ちます。
2回打つ、
はい、これを音を出してパンパンとあの打っているわけですけども、はい、大体あの肩幅ぐらいの手を広げてからこう打っていただければいいと思います、はい、それから最後に、一礼をして、それあの願い事を横込めて、お参りすると、これがあの作法でございます。
はい、はい、あの何か願い事などお家の神棚にした場合でもやはりこれは、はい、
そうですね、
この作法でよろしいんですね。
そうです、全国共通でございます。
はい、二礼二拍手一礼、
そうですね、
覚えておきましょう。
はい、は
い、いやー、私たちが勘違いしていたり忘れてしまった神社のこと、まだまだありそうですね。さて次回は1月の11日火曜日の午後3時半頃からお送りします。このコーナーでは皆さんからの神社に関する様々な質問も募集中です。
質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで。ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564。メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。
神社で願いを、今日は秋田県神社庁教科副委員長の川尻貴樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
今日のリクエストはあなたにとってのクリスマスソング、椿田さんの選曲した曲はピタリ、はい、あの一